岩手医科大学医の力、今回のテーマは関節リウマチについてということで、お話は内科学講座膠原病アレルギー内科分野教授の中哲司先生です。中先生、どうぞよろしくお願いいたします。
あ、どうもご紹介ありがとうございます。
先生、仲良しの中、仲間の中という、
そうですね、はい、
珍しい名字でいらっしゃいますけど。
そんな珍しくはないですけどね。
そうですか。
大阪とか結構いるんですけど。
大阪の方に多いということなんですね、はいはい。先生は今年の春に着任なさったということで、この番組は初めましてということになりますけれども、ちょっと先生のこれまでの歩み教えていただいてもいいですか。ご出身はどちらになるんでしょう。
もともと大阪で、大阪大学医学部の、はい、IL-6 というサイトカイン見つけられて、で現在ではリウマチの特効薬になっているアクテムラっていう、この IL-6 というタンパクに対する抗体薬品を開発された大阪大学の第三内科っていうところの医学部のね、第三内科免疫アレルギー内科の教授されていた岸本忠光先生、はい、その後阪大の総長になれたんですけど、その先生のもと臨床と研究にちょっと従事してきまして、そこから厚労省の創薬研究所である医薬基盤健康栄養研究所っていうところの研究部長で移って、
はい、
その後高知大学の医学部に臨床免疫学と、あと免疫難病センターというところの教授で一応移りまして、そしてこの度本年の4月1日よりこの岩手医科大学の膠原病アレルギー内科、そして医師薬総合研究所の分子病態解析部門の教授として赴任してきました。
なるほど。ということはいくつかの任務を預かってというところで、岩手初の、うん、岩手医大からの薬というようなこのあたりの期待もあるんですね。
そうです。もともと僕医学っていうのは、医療だけすなわち患者さんを見るっていうことは非常に根本大事なことなんですけども、
はい、
患者さんを見るだけではおそらく新しい治療薬、診断薬っていうのは開発されないんですよね。やはり医学研究することも非常に大事で、でいわゆる患者さんを見ながら、そこから患者さんを見ていく上で、やはりこれは診断、もっと正確な診断法が必要であろうとか、やはりこういう治療薬が必要であろうというメディカルクエスチョン、メディカルニーズに応じた研究を基礎の部分で落とし込んで、そこで新しいその病気で関連するようなタンパクとかを見つけて、遺伝子を見つけて、そこから診断薬とか新たな薬を開発して、再び臨床、いわゆる患者さんのもとに届けるという、いわゆるその基礎と臨床を両立できるような講座っていうか、臨床講座を作りたくてこの岩手に来たという次第です。
もう理想とする場所に落ち着いたということですよね、
うん、そうですね。中が今今まで国立系のと大学をこう来たんですけど、なかなか今国の予算というのは厳しくて、人員とかなかなか割いてはいただけないんですけども、一応この岩手医科大学私学なんですけど、割とそこのところはこうご理解が深いというか、やっていこうという、大学側もやっていこうという、こう気持ちというか、双方それに何というか同じ思いでやっていただいているという感じですね。
ようこそ岩手という感じもするんですけど、中先生だんだん寒くなってきましたけど、大丈夫です？
いや全然実は岩手県というのは、はい、ワシントンとほとんど一緒なんですよね。いわゆるそのトランプさんとかバイデンさんがいるワシントンとほぼ一緒で、はい、日本人は岩手とか北海道寒い寒いって言うけども、大方ロンドンとかね、いわゆるワシントンとか、あとシカゴなんてもっと寒いですかね、冬は。だから別に外人さんはそんなに寒さに何ていうか平等も思わなくて、どちらかというと日本人はこの気温に対して非常に敏感ですよね。
そうですよね。よかったです。じゃあ中先生としてはもう気温は大丈夫よという、
あんまり、うん、であと関西はね湿気が多いんですよ。で僕ここ来てびっくりしたのは、なんとなくね、これ誤解されたら困るんですけど、東北って言ったら非常に雲がいつもあって暗いってイメージだったんだけど、この盛岡で4月から今まで非常に明るくて、いわゆるあんまり晴れた日が多くてね、やはり関西の方がやっぱり雨とかね、やっぱりひどいですよ。 傘さして足が濡れる雨っていうのがしょっちゅう降るんですけど、ここ来てそんなにね大きななんていうか豪雨っていうかそんなあまり終わったこともないんで、非常にすご今までは非常に過ごしやすく来れましたね。
これから冬の内陸の朝はどんよりしてますけど、でもあの先生のこう明るい雰囲気で、うん、あの無敵ではないかと思うんですが、さあじゃ あの早速テーマとしています、まあ、今週はリウマチについて、関節リウマチについてなんですが、どんな疾患かというところから教えてください。
はい、もともとリウマチというものはあの膠原病もしくは自己免疫疾患と一般的に言われるもので、
はい、
あの通常あのコロナで皆さんも大体あのご理解深まってるかも分かんないんですけど、人というのはこの外敵ウイルスとかバイ菌がやってくると体内に侵入してくると、免疫というあのもともと人の体に備わったシステムがこう稼働して、リンパ球とかその免疫を担う細胞がね、そのウイルスをやっつけにとかあの細菌をやっつけに来るんですよ。でそういうふうな外敵をやっつけるはずのもともと備わっている人の免疫がなぜか自分の体自身を攻撃するのが、そういうふうな膠原病とか自己免疫疾患と言われるもので、この関節リウマチもその膠原病いわゆる自己免疫疾患の一つです。でこの関節リウマチっていうのは関節リウマチすなわち関節というだけあって、いわゆるその攻撃する場所が関節の内側を覆う滑膜という膜に対して自分自身のいわゆる免疫機構いわゆるあのリンパ球とか免疫を担当する細胞がその滑膜を攻撃しだすと。でそうするとそこに滑膜に炎症が起こってきます。リンパ球とかで攻撃された滑膜上には炎症が起こってくる、はい、そうすると滑膜自体がだんだんだんだん増殖してくるんですよね。で滑膜が増殖してくると今度はその周辺の骨とか軟骨を溶かしてくると、そういう炎症が長く続くと骨軟骨がだんだん変形してきて関節の変形が起こってくるという病気であります。でもちろんあの体全体でこう免疫の異常が起こるわけなんで、何もその病気が、まあ、関節に明らかな病気が起こるんですけども、体全体としては発熱とか倦怠感とか、あと肺自体にいろんなまた細かい炎症を起こしてくるとかいう、まあ、全身性の疾患でもあるんですよね。
先生その、うん、まあ、免疫が自分のその滑膜関節を攻撃するということでしたけど、うん、その原因というのは何か分かっているんですか？うん、
その原因なんですけども、
はい、
あの遺伝要素、もともとあの遺伝素因ね、完全にこの遺伝子が壊れてるからそのリウマチのご両親から必ずリウマチの子供が生まれるとかいう遺伝子病ではないんですけども、うん、遺伝的な素因というのを言われてて、いわゆるリウマチに関連する遺伝子としていくつかやっぱり100個ぐらいの遺伝子はいろいろ言われてることは言われてるんですよね。それにあと環境因子、タバコを吸う、明らかになってるのはタバコを吸うとか、あと口腔内のいわゆる虫歯の菌、そういうものがやっぱり加わってリウマチが発症するんじゃないかというふうに、遺伝的素因がある、そこのところにいろんな環境因子が加わってリウマチが発症するんじゃないかと最近言われてきます。
男女比、また患者数というのはどうなんでしょうか？
患者数はだいたい100人、多くて100人に1人ぐらいと言われてます。
100人に1人、結構な割合
ですね。そうですね、 1%、
はい、
0.5 か 1% と言われてまして、多く見積もっても100人に1人かな。で男女比はだいたい1対3で女性の方が多いっていう。で昔は比較的あの若い人っていうか壮年期の人多かったんですけども、最近やっぱりあの高齢化っていうのも関係してるんかも分かんないんですけど、お年寄りで発症するリウマチの患者さんがやっぱ増えてるということであります。
おー、じゃ高齢の女性というのはその
そうですね、
発症しやすい、
発症しやすいということですね。
症状というのはどういう症状があるんでしょうか？うん、
主にやはりあの関節痛というのがやっぱりまず最初に挙げられますね。関節痛、
はい、
しかもその関節痛は指の関節に起こしてくることが多いと。で指もこの第二関節に比較的起こしやすいと言われております。 ただ指の関節以外の関節には起こらないかというのはそうじゃなくて、やはり膝とか肘が痛くなって発症する方もやっぱおられるということであります。
指というと足と手とありますが、
うん、
足も手も、
足も手もですね。
そうなんですか。
うん、でまたリューマチっていう、リューマっていうのはこれラテン語で流れるという意味なんです。でその関節も一箇所にとどまらず複数の関節が痛くなったり、関節、痛む関節の場所が変わってくるということ、移動性関節炎ということもあります。
なるほど。痛みというのはどうなんでしょう。
痛み、
はい、
そうですね、痛みは結構な痛みを自覚する人から、それほどなんとなく違和感っていう感じを訴える方、例えば虫歯を治療した時に痛いと感じる人と、まあ平気な人といますよね。歯医者さん行ってもやはり痛みというのはかなり主観があるんで、個人差がやっぱあるということで、そんなに痛い痛いじゃなくてちょっと違和感感じるんですよって訴えられる患者さんもやっぱいます。ただそれが長く続くとかポイントで、関節痛というのははっきり言うていろんな病気で起こしてくるんですよね。ただ長く続いてくるというところが非常にやっぱり特徴で、やっぱり長く続く症状というのは何か今までと違った症状があった場合はやっぱお近く の, 病院に行かれて、そこからやっぱり膠原病じゃないかリウマチじゃないかと疑われた時に専門の先生に紹介していただくというのがいいかなと思います。
はい。
であと関節リウマチなんで関節の痛みってみんなまあ、一つ大きな症状なんですけど、それ以外にね、手のこわばりっていうのを 手のこわばり、
なるほど、
一番分かりやすいのは雑巾が握れないとか絞れない、あとペットボトルの蓋が開きにくいと、朝そういう症状を訴える方もやっぱりいるという。であとリウマチというのはやっぱり膠原病というのは全身性の疾患なんで、やはり倦怠感とか微熱、発熱ね、それも長く続くような症状で来られる方もやっぱり最初それで見つかる方もやっぱおられるということであります。だから関節リウマチって主にやっぱり関節がやられる病気なんですけども、やはり全身性の疾患でもあるんで、そういうふうな倦怠感とか発熱で来られる方もやっぱり見つかる場合もあるということですね。
先生、私もちょっと指が曲がっている部分があるんですけど、リウマチだと思って病院に行きましたら、いやゴルフっていうか、そのね、それでなったゴルファーの人もなってるよみたいに言われて何もしないで帰ってきたんですけど、でもそういう場合もあるんですね。それで私もちょっと、
いや先ほど言いましたようにリウマチ多くて100人に1人、でも関節やっぱり痛みを訴える人はもっと多い。例えば胃が痛いって言って胃がんの人って割と少なくて、やっぱり潰瘍とか胃炎がほとんどですよね。他の原因でやっぱ起こっていることがあるんで、
じゃあお医者様が見てくださって、診断をしていただければ分かるっていうことなんですね。例えばラジオを聞いている皆さんの中にも、今のお話を聞いてリウマチかななんて思う方もいらっしゃると思うんですが、この診断というところ、
診断ですね。だから一番最初にね、やはりいつもと違った関節が長く続くということとか、やはり熱が続くとか、
はい、
いつもと違った症状がやっぱり長く続いた場合、3週間とか1ヶ月続いた場合は、まず最初にお近くのねクリニック等々に行かれて、はい、でそこで受診されて、これはやっぱりなかなか苦痛じゃないなと、まあ膠原病じゃないかなって、そこのクリニックで多分診断されたら、その時にいわゆるこの岩手医科大学の膠原病アレルギー内科とか、あと県立中央病院でも見ておられるんで、あとクリニックでも二宮さんとかいろいろ小林先生のところとかいろいろあるんで、吉田先生、もちろん駒ヶ峰先生等々、岩手っていうのはクリニックですごいリウマチを見てはるところもあるんで、そういうところの専門の先生に紹介していただいて、そこで診断つけていただくっていうのが一番多分いいかな。
ちなみにですけど、私のような方々もいると思うんで、一応お話しさせていただくと、近所の整形外科に行きました、指を見ていただきました、もうそれで終わっているんですけど、例えば血液検査とか、なんとか検査みたいなものは必要ないんでしょうか。こう診断に至るまでの検査というのは、
順番なんですよ。症状を聞いて、まず最初に今僕関節痛って言いましたよね。実はリウマチの時は関節痛だけじゃなくて関節炎なんで、炎症なんで腫れてくるんですよ。痛い部位がやっぱ腫れてる、 腫れてるというのが非常に重要で、しかもそれがある程度異常続いている場合で、それが認められた場合、あ、リウマチじゃないかと疑われると血液検査される。それと同時にこの手のレントゲン取られて、で、あの骨がね、なんか溶けてないかどうかとか、骨が融合してないかどうかとかいうのを多分調べられて、そのあたりで、あ、リウマチほぼ間違いないんじゃないかということで、専門の先生に多分紹介されるというのが多分通常の段取りなんですよね。
なるほど、
はい、でもあの最初にそういう症状が起こって、まあ、普通に行かれて、でも中にはあのなかなかこのリウマチっていうのはあんまり遭遇したことない先生の場合は、ひょっとしたらあの表現悪いですけど見逃しがある場合もあると。そういう場合はやっぱり自分でもあの行ったけどなかなかあのやっぱおかしいなと思った場合は違う病院にまた行かれてもいいかなっていう。
なるほど、はい、さあということで診断まで伺いましたが、中先生ここで時間となってしまいまして、次週はいよいよ治療ということで、結構治療には時間を割きたいよというお話でした。たっぷりと聞かせていただきたいんですが、はい、まあ、予告といたしましては、うん、治るのかなんていうところはどうでしょうか。
あのね、あの非常にあの有名な話で、あの山の上のオクラとかね、
はい、
ノーベル賞のノーベル、
はい、
あとルーベンスとかね、あのあたりみんなリウマチやったんですよ。で、ああいうふうな人でもやっぱりなかなかついこの間までリウマチって治らなくて、この20年ぐらい前まではリウマチっていうのは治る病気じゃなかったと、
はい、
で皆さんあの骨が変形していくのをもう待つだけの病気やったんですけども、今やもう骨の変形をきたす人ってもうかなり少なくなってきて、もう根治っていうのも視野に入る病気であるということであります。